今年はルターの宗教改革から500年というその記念の年を迎えていますので、ルーテル教会はじめさまざまなプロテスタントの教会では行事が行われていますけれども、その始まりは1517年の10月31日でした。その日の朝にルターが教会の扉のところに95箇条の質問という形で自分が質問をその提示したわけです。その日の出来事がいわゆる宗教改革の始まりというようにされています。で、当時ローマカトリック教会は宗教だけではなく政治の分野においても権力を持っていましたから、そのような巨大な権力の前にルターはただ一人で戦った、立ち向かったというのが宗教改革の始まりとなりました。その宗教改革には3つの柱があると言われています。で、一つの柱は何かというと、最終的な権威はただ聖書にあるということです。その当時はローマ法王、教皇と呼ばれる人が全ての権威を持っていました。人間なんですけれども、その法王がこの世こうするといったその言葉は絶対的な力を持っていました。しかしルターはそうではなくて、最終的な権威は聖書は何と言っているかという聖書に権威を置きました。二つ目の柱は何かと言いますと、救われる条件はただ信仰のみということです。ルターが宗教改革を始めた頃にカトリック教会で免罪符というその札を売り始めて、その札を買う者が、まあ、死んだら天国に行ける、地獄に煉獄というところにいる死んだ先祖たちもその免罪符を買うならば天国に行ける、そのような教えを当時の教会ではしていたわけです。何らかの行いによって救われる、しかし聖書はただキリストを信じる信仰によってのみ救われる、救いの基準がただ信仰のみです。三つ目に、当時はお祈りをするときにマリア、イエス様の母マリアですね、マリア様にのご加護によってとか、マリアという言葉がその出てきて、そしてマリア様の取りなしをお願いするとか、あるいは神父さんのところに行ってその自分の罪を神父さんの前に告白する、いわゆる懺悔ということがなされていました。今でもカトリック教会の街道の後ろの方に行くと小さなボックスのようなものがあって、そこに懺悔をしたい生徒が入って、で向こう側には神父のような方が入ってその自分の懺悔を聞いてくれるわけです。しかしルターはそのように神父であるとか、あるいは母マリアを通して取りなしをしてもらう必要はなく、すべての生徒は万民祭司、イエス様をキリストとして信じてこの信仰によってのみ救われて神様の子供となったならば、その途中に誰かを仲介者として立てる必要はなく、直接イエス様の名前で祈る祈りは神の御座に届くので、途中の仲介者はいらないということです。万人祭司、この3つの宗教改革の柱が立てられました。で、これは新しい何かことをルターが発見したという、そういう意味ではありません。ルターは初代教会に戻ったということです。初代教会が私たちの教会あるいは信仰の基準モデルとなります。先週日本巡回伝道キャンプが持たれましたけれども、そのメッセージを聞き終わって帰り道、家に帰る途中、車の中で妻が、あ、本当にただ信仰だけだと、そのようにメッセージを聞いた印象を話していました。メッセージを聞いた印象として皆さんが、あ、 私は熱心に何かしなければいけないというような印象を持たれたとするならば、この信仰を述べ伝えたパウロとは違ってしまいます。メッセージが聞き終わった後に、何か私は熱心に伝道しなければならないと思ったならば、それもまた信仰を述べ伝えたパウロではなくなってしまいます。神様が皆さんを選んで伝道者として立ててくださる、それは皆さんがイエス様はキリストですというこの福音を述べ伝える使命があるからなんですけれども、その皆さんが福音を伝えて、そしてそれを聞いた人々の印象が、あ、こういうふうにしなければダメなんだとか、あ、こういうふうに熱心さが必要なんだというようなことを受けたとするならば、語ったメッセージが違ってしまっているということです。ですから今日の一部礼拝は、皆さんが信仰を述べ伝えることができるようにということです。行いを一生懸命こういうふうにしてくださいとか、このようなことはやめてくださいとか、そういうようなことを述べ伝えたならば、それはパウロの伝えたメッセージとは違うものとなってしまいます。パウロはただ信仰を述べ伝えたとあります。だから聞いた人が、あ、本当に信じるだけでいいんだと、そのような思いになること、それがこの朝のメッセージの中心です。まず第一番目に、初代教会はイエス様が、私はこの岩の上に私の教会を建てますとおっしゃいました。マタイの福音書の16章の18節です。で、イエス様の建てる教会というのは何によってできるのかというと、神がご自身の血をもって買い取られた神の教会とあります。教会が建てられるためには神様の血が流されなければならないというのが、使徒の働きの20章の28節です。またイエス様を見たときに、バプテスマのヨハネという人が、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。ヨハネの福音書の1章の29節です。この方は神の子羊として血を流すためにこの世に来られた方でした。そしてキリストの尊い血、第一ペテロの手紙1章の19節にあります。キリストの十字架の上で流された尊い血、血によって教会が誕生したということです。で、教会は建物ということではなく、そのイエス様がキリストであることを告白した人たちの集まり、それが教会ですから、教会というのはこの神の血、キリストの血が流されたということは、神様が愛しているということの表れですから、この教会に集められた一人一人は神様がご自分の血を流すことによって集めてくださった、その群れが教会ですから、教会というものを考えるだけで本当に尊い場所だということです。一人一人のためにイエス様が血を流して死んでくださったほどの人、それが私であり、それが皆さん一人一人だと思うと、教会がどれぐらい価値があるかということです。それは一つの信仰の告白によって集まる場所です。マタイの福音書の16章の16節にありますように、あなたは生ける神の御子キリストです。イエス様がキリスト、この信仰の告白を持っている人たちが集まった場所を教会、2人でも3人でも私の名において集まっているならば、私もその中にいるのです。目に見えないイエス様、十字架で死んでよみがえられて今も生きておられるイエス様がどこにいらっしゃるのかというと、この信仰の告白をしている人たちのところにいてくださる。そしてこの イエス様がキリストであるということは啓示によって明らかにされたとあります。マタイの福音書の16章の17節にイエス様がおっしゃったように、私がキリストであることをあなたに明らかにしたのは人間ではなく天にまっすぐ私の父です。それが啓示という意味ですね。イエス様がキリストであることを明らかに啓示してくださったのは父なる神様である。つまりそれは人間からはわからない奥義であるという意味です。宗教はその全く反対のものであって、宗教というのは創世記三章の人間から出たものであり、人間の手を通したものであり、また人間によるものであり、人間から受けたものであり、人間から教えられたもの、それが宗教です。しかしキリストの福音は神様が心の目を開いて啓示してくださったことですから、パウロに対してイエス様はシモン・ペテロ、あなたは幸いですと言いました。このあなたは幸いですということは、あなたは神から祝福を受けたものですという意味です。この福音の福音、イエス様がキリストであるということが分かったということは、神様の祝福を受けている人だ。このイエス様がキリストであることが分からないということは祝福の反対ですから、まだ呪いの中、暗闇の中にいるということです。ですから私たちがイエス様はキリスト、この信仰の告白ができるということは、ただ神様の恵みによる以外にありません。この神様が私たちに啓示してくださるということですけれども、2番目に何が啓示されるのか、その啓示の中心は神の御子についてです。いろいろなものが人間に啓示されます。二部礼拝で見ますけれども、悪魔は光の見つかりのように変装して現れて、光を放ってですね、何か素晴らしいものであるかのように人間にその表します。それも人間から見たら啓示に見えてしまいますね。自分たちが今までわからない世界が見えるようになった。しかしこの御子について啓示されることが神様から来るものであって、それ以外に違った啓示が来た時には神様から来ているものとは言えない。非常にこのところは大事なことです。いろんな人たちが、あ、神様を見た、神様の言葉を聞いた、いろんなことを言いますけれども、この御子について啓示されなければ本当に神様から来たものかどうか少し疑わなければならないと思います。御子についてどのような啓示がなされることが正しいのでしょうか。あなたは生ける神の御子キリスト、キリストは油注がれたものという意味ですから、この方が誠の預言者の働きをしてくださった方です。ヘブル人への手紙の一章の二節に書かれていますけれども、御子によって私たちに語られると。今もこの御子は誠の預言者として生きておられて、私たちにその御声を聞かせてくださる。昔はどのようにして語られたのかというと、たくさんの預言者たちですね、イザヤとかエレミアとかエゼキエルとか、聖書の中にたくさんの預言者を神様は使わせて、虚しい偶像から生きている誠の神様に立ち返りなさい、そのように預言者たちを通してメッセージが語られました。また聖書のない時代には夢であるとか、あるいは幻であるとか、そのような形で神様がご自身を啓示されました。しかし今この時代は何によって 預言者である御子が啓示されるのかというと、御言葉によってこの聖書のみということです。神様の御言葉を通して私たちにイエス様が御声を聞かせてくださる。これから未来についてどのようなことを主がしようとしておられるか、アブラハムに対して神様がこれからソドムとゴモラを滅ぼすと前もって御言葉を通して神様がアブラハムに啓示されたように、私たちにも前もって御言葉を通して教えてくださいます。この近くのコンビニが新しく変わりましたけれども、何ヶ月か前から私は、まあ、世の中の情報ですけれども、この近くのコンビニは変わるということが分かっていました。いつ変わるかは分からなかったんですけれども、しかし変わることは確かだと。それで自分の名刺がなくなってしまったので頼んで新しい名刺を作る必要があったんですけれども、今度はその名刺の裏に教会の地図を入れようと思いました。で、今までのコンビニの名前をそこに入れたら出来上がった名刺はもう古くなってしまいますから、コンビニの名前が違うということになってしまうので、前もって新しく変わるそのコンビニの名前をその名刺に入れていただきました。そうすると先週オープンして新しく変わりましたけれども、これからその名刺が使えるようになります。そのように正しい情報が私たちに伝えられたならば、これからこうなるということが分かりますから、前もってそのような方向に向かって進むことができます。しかし間違った情報を伝えられたならば、違った道へと私たちは向かっていってしまいます。だから何が伝えられるか、御言葉が伝えられるということが非常に重要なことであって、イエス様が弟子たち3人を連れて変貌山という山に登っていきました。で、その時もまだ弟子たちはイエス様のために幕屋を一つ、エリアのためにモーセのために一つというようなことを言っていたわけです。モーセの言葉も大事、エリアの言葉も大事と。しかしやがてモーセも消えて、またエリアも消えて、ただイエス様だけが残って、この神様の声がかかりました。これは私の愛する子、彼の言うことを聞きなさい。誠の預言者として来られたイエス様のその御声を聞きなさい。今の時代非常に重要なことです。いろんな情報、いろんな宗教の中で教会も変質してだんだん変わってしまっている、そのような時代です。今も生きておられる御子が誠の預言者として御声をかけてくださいます。今日の一部礼拝、二部礼拝、三部礼拝と礼拝を捧げますけれども、講壇から語られる牧師の言葉とかではなくてですね、令和でもなくて聖書の御言葉、この御言葉が今週一週間私に対して神様が与えてくださった御声なんだというのを掴んでいく人と、そうでない人とではこの一週間の歩みが違ってしまいます。2番目に御子は誠の大祭司の働きをされる方です。ヘブル人への手紙の1章の3節というところに、御子は罪の清めを成し遂げてとあります。昔の時代は罪が清められ、罪が許されるためにはヤギとか、あるいは子牛の血、それを聖女で大祭司がこの動物を殺して、その血を流して、そしてその動物を焼いて神様の前に生贄とされたということが罪の清め、罪の許しがなされるための方法でした。しかし今はご自分の血によってとあります。ご自分の血は十字架の上で流されたキリストの血です。このキリストの血は罪のない体がただ一回きりで、そして完全な、そして永遠な贖いとなりました。誠の大祭司として来られた方は、私たちが絶対に 罪に定められない、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されましたと。罪を取り除くために御子は子羊として来てくださり、その血を十字架の上で流してくださいました。そして今は十分な恵みを与えてくださいますから、大胆に恵みの御座に近づこうでありませんか。私たちが信仰を持って主の御前に出ていくときに、一人一人に対して十分な恵みを与えてくださる方が神の御子です。そして御子はキリストとして誠の王の働きをされた方です。ヘブル人への手紙の一章の三節というところに、優れて高いところの大能者の右の座につかれました。イエス様が十字架で死んで三日目によみがえられて、そしてその後天に上げられたとありますけれども、今は栄光と誉れの冠を受けておられる。そしてすべての御使い、ヘブル人への手紙の一章の六節に、すべての御使いは彼の前にひざまずけ、主の御前、この御子の前にひざまずくように、ヘブル人への手紙の一章の六節にあります。そしてこの方は今まことの王として御国の杖を持っています。この杖というのはただの木の棒ではなくて、権威を表すものです。聖書の中でエステルという王妃が登場しますけれども、そのエステルは自分の民族のユダヤ人が滅ぼされてしまうという危機的な状況の中で、私のために3日間断食して祈ってくださいと要請しました。でユダヤ人は皆3日間自分たちが滅びないように断食をして祈り始めました。そしてそれが終わった時に、エステルは王様の前に出ていきました。当時王様に呼ばれた時だけが出ていくことができました。王妃といえども勝手に王の前には出たら殺されなければならない、それが当時の規則でした。それでエステルは、もし私は死ななければならないのでしたら死にますという、その信仰を持って王の前に出て行った時に、王がエステルを見て、そして金の尺を差し出したと書かれています。つまり許可したということです。この杖は権威ですね。この御子は万物が服従するしかない権威を持っておられますから、天においても地においても私は一切の権威が与えられていますとイエス様がおっしゃいました。万物は足の下に服従させられます。先週の巡回伝道キャンプのメッセージは、平和の神が速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。日本という国はこのサタンが働いているその現場であって、 99%、 99.7% もの人がこの暗闇の力、サタンの力の中に奴隷となっています。そのような日本の国を考えると、私たち人間が一生懸命頑張ったからといってどうなるものでもありません。可能性があるとするならば、平和の神があなた方の足の下で速やかにサタン、この世界を支配している悪魔の権威を打ち砕いてくださる。神様が働いてくださる以外に日本の福音化は成し遂げられませんけれども、しかしその日本の福音化はあなた方の足の下でと、私たちの足の下でと言ってるわけです。万物はキリストの足の下に置かれていますけれども、その万物を治めている方、その教会の中に私たち一人一人が置かれていますから、私たちの現住所は万物の上にあるわけです。このところに私たちの心の目が開かれて、 私たちがこの教会の中にいるということは、この世というのはこの教会の下に置かれています。それで私たちの足の下に万物を、神様は置いてくださっていますから、このキリストの御名の権威を私たちが使うことによって、初めて伝道と宣教が始まっていきますから、イエス様が御子であって誠の王として今王座についておられる、王の王、主の主である方、このことが御子が掲示されるということです。そして3番目に、この信仰を述べ伝えたとあります。パウロはイエス様に突然会いました。特別イエス様を求めていたわけでもないんですけれども、イエス様の方からご自身を光の中で表されて、サウロよサウロよ、あなたはどなたですか、私はあなたが迫害しているイエスである。その光の中でよみがえられたイエス様に出会った時に、パウロは直ちに伝道を始めました。使徒の働きの9章の20節、直ちにイエス様がキリストである、このメッセージを述べ伝えました。日本人でもかなりの方がイエス様を信じて罪許された喜び、天国に行ける喜び、イエス様が私と共にいてくださる喜び、イエス様を信じて、このイエスがキリスト、まことの預言者大祭司を、このことはわからないとしても、少なくても自分は救われたという、その喜び、また救いの確信に満たされると、わかることはほとんどの日本人は滅びるということが一瞬のうちにわかります。理屈ではなくて、自分が救われたという確信があれば他の人は滅びるという確信が来ますから、あ、この人たちに伝道しなければ、福音を伝えなければという思いで、救われた人たちはそこで伝道が始まります。しかし、どのようにして伝道したらいいのかわからなかったり、ただイエス様を信じてください、教会行ってください、聖書を読んでください、イエス様があなたの罪のために十字架で死んでよみがえってくださいました、信じれば救われます、その辺のレベルでしか伝道ができないので、もちろんそれによって救われる人が起こったり、それによって福音を聞く人が起こるんですけれども、伝道している自分自身が限界にぶつかってしまいます。伝道してない人はわからないんですけれども、したことのある人は、ああ、もうこれ以上は無理だという、その限界が来ますね。ある人は燃え尽き症候群という表現をしますけれども、一生懸命頑張ったけれども誰も救われなかった、もうこれ以上無理だと、伝道は難しい、伝道、日本は伝道ができない、宣教が難しい国だ、諦めてしまいます。その時がアラビアに行く非常にいい機会です。ガラテヤ人への手紙の1章の17節に書かれています。パウロはすぐに伝道したんですけれども、すぐにやめてしまって、そしてアラビアへと行きました。このアラビアというのは人が誰もいない荒野のことです。すべての人間関係から離れて、この世の中の流れから離れて、ただ一人神様の前に出る、それがアラビアという言葉が意味していることです。じゃあ何のためにアラビアに行かなければならないのでしょうか。一人一人に先に刻印され、根下ろし、体質となっているものがあります。以前エホバの証人の人に伝道したことがあるんですけれども、エホバの証人の人は長くエホバの証人のその異端の信仰を刻印され、根を下ろして体質になってますから、絶対に 聞こうとしないんですね。もう自分のところにその壁のようなものがあってですね、自分は言いたいことはいっぱいあるんですけども、こちらから何か言おうとしても全部その壁が邪魔をして全く受け付けない、そういう状態です。私が福音を伝えても、でも自分はエホバの証人の人からこういうふうに教えられています、でもこういうふうに教えられていますと全部跳ね返ってしまうんですね。もう刻み込まれたものが先に入ってるからです。クリスチャンとなった私たちも同じですね。いろんなものが入ってしまっているので、それが邪魔をするわけです。パウロにとって何が邪魔をしているのかというと、律法ですね。律法についてならば落ち度がないとまで自慢していたパウロです。かつては自分はユダヤ教という宗教がの中で律法が全てだという、そういう世界に生きていたものでした。こうしなければいけない、こうしてはいけない、毎日律法を繰り返して、そして律法を守る、そのために全ての人生がありましたけれども、ガラテヤ人への手紙の2章の19節で、私は神に生きるために律法によって律法に死にましたと、今まで全てだったというものに対して死んだと言っています。それから神様から離れた人間は創世記3章、私が全てという、そのような生き方をしています。全て私中心、私の考え、私の夢、神様から離れた人間はそのような生き方をするしかありませんけれども、しかし私が全てではなく、ガラテヤ人への手紙の2章の20節にありますように、そのような私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストが全て、律法も全てではない、キリストが全てであり、私も全てではない、キリストが全て。アラビアに行って今まで自分の中にあった体質、それが変えられなければなりません。聖書を見ると、それから3年のうちにと18節にありますから、アラビアに出て行って2年から3年ぐらいの間はこのような時間をパウロは持っていたのではないかと思われます。そして私たちもだから、このアラビアに行きましょうというメッセージを聞いています。アラノで神様の御言葉を黙想しましょうと、深く御言葉の黙想の祈りの中に入りましょうと。私たちはアニャントンブ教会から宣教師として派遣されているので、アニャントンブ教会のメッセージをいつも聞いてますけれども、数年前トンブ教会に行った時に、巡回巡回という、そういうメッセージが語られていました。トンブ教会アニャンのメッセージは10年20年30年とこのイエス様がキリストというこの福音を聞いてきたので、巡回伝道に出ていく時刻表が来たんですね。ところが竹町トンブ教会は、同じトンブ教会のメッセージでも巡回ではないんですね、伝道ではなくて黙想というメッセージなんです。今私たちの教会も同じですね。だからで巡回しましょう、伝道しましょうと言っても、みんな行き詰まってしまうわけです。そんなことをしても後で疲れてしまって、もう無理だとなってしまいます。今私たちが必要なことは、御言葉の黙想の中に入って、自分の中に刻み込まれているその刻印とネオと体質が少しずつ変えられていく、これが今の時刻表だから、同じトンブ教会の中にあっても、その一つ一つの教会の中で時刻表が違うんです。そして最後に、ただ信仰だけ、私の言葉と私の宣教とパウロが言ってますけれども、以前はパウロは律法の行いを述べ伝えるしかなかったと思います。律法が全てですから、こうしてはいけない、こうしなければいけない、行いを述べ伝えていたパウロですけれども、しかし 今はそうではなくて、ただ十字架につけられたキリスト、これ以外のことは知らないことに決心しましたと、第一コリント人への手紙の2章の2節。いろんな知識はあっても、これ以外のことは私に対しとってはもう知る必要がない。もうこの御子についてさえ私は知ることができれば、もうそれで十分と。なぜかというと、この十字架につけられたキリスト、この言葉を伝えるときに、御霊と神の御力が現れると、このことが明かしされるときに、神様が共におられて、そしてご自身の力を持って聞いている人たちに働きかけてくださる。しかし主は私と共に立ち、私を通して御言葉が述べ伝えられるようにしてくださったとあります。神様が用いられるメッセージは、この十字架につけられたキリストだけ、これだけを中心に伝えるメッセージです。その時に神の力が皆さんを通して現れるようになりますから、本当にただ御子について、この奥義が神様の恵みによって私たちの心の中に掲示されるときに、ああ私はあなたが清くなりなさいとか、このように生活しなさいとか、このように伝道しなさいとか、何かすること、人格を変えること、そのようなことを話す必要が全くなくなります。ただキリストを伝えるときに、その聞いている人に恵みが望むようになります。ですから自分の信仰がただキリストとならなければ、自分の口から出るその言葉が別の言葉になってしまいますから、その自分の心の中が深くただキリストに刻印されるために、私たちはアラビア、アラのですね、ただ黙想の祈りの中に入る必要があります。この1週間も心の中にただキリストを信じる信仰だけということが刻み込まれる皆さん一人一人となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。以前は律法を述べ伝えていたパウロが、ただキリストを信じる信仰だけを伝えるパウロに変わりました。私たちも神様の恵みの中で福音を掲示してくださり、同じようにただ信仰だけを証しすることができるものとなるように変えてください。イエス様の名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。